こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間がやってまいりました。お話をしてくださるのは三田警察署の柳田副署長です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長の柳田です。
どうぞよろしくお願いいたします。
今週もよろしくお願いいたします。
ちょっと雨が続いてますけれども ね、
そうですね、
はい、まあ、梅雨に入ったということで、これも一つの風物詩というよりも、このぐらいの雨の降り方、一気に降るとちょっと災害も気になるところなんですが。
そうですね、
ま
あ、ちょっと今ちょっとやんでくれたみたいなんです、
ね、そうですね、ちょっと今小闇のような感じですね、はいはい、ではまずはいつものテーマのお話の前に、サンダーの1週間振り返ってご案内いただいております。はい、さあ、どんな1週間だったんでしょうか。
はい、ではまずですね、はい、この1週間、まず一つ目、不法残留被疑者の逮捕についてということで、はいはい、これは6月5日の日と、はい、7日の日に、まあ、それぞれ不法残留の外国人を逮捕いたしました。
そうなんですね、
はい、これまあそれぞれの被疑者はですね、まあ、正規の資格で日本に入国していたんですけれども、その在留期限が切れた後も帰国することなく日本に滞在していたということで、まあ、俗に言うオーバーステイというやつで、
はい、
逮捕いたしました。
はい、これはやはりいろんな皆さんからの情報で分かるということですか。
これはですね、地域課というところ、本部の地域の、はい、指導課、企画課かなの、職務質問を専門にしているパトカーがうちに入ってまして、はい、まあ、そこに三田署の勤務員も一緒にパトカーに乗ってですね、こうパトロールする最中に職務質問をして、はい、発覚したっていう、
ね、そうなんですね、はい、わかりました、はい、続いては、
はい、あとですね、あと副業サイト詐欺というのが発生いたしました。
副業サイト詐欺、ちょっと珍しいですね、
は
い、
そうですね、はい、これは、まあ、被害者の方がですね、動画サイトを見てて、見たらこの好きなタイミングでそのスクリーンショットを して送るっていう、なんか肩副業が、うん、あるのかどうかはちょっと分かりませんけれども、もともと副業 の、 広告からその副業 の、 そのサイトにたどり着きまして、はい、その動画サイトを見て好きなタイミングでスクリーンショットをして、でペイペイでお金を送金した後に、そのスクリーンショットした画像を投稿すると、はい、配当がもらえますよみたいな副業を、していたそうなんですけれども、
そうなんですね、はい、
まあ、そのペイペイの送金ができなくなったので、まあ、その動画サイトというかその副業サイトを紹介してくれた仲介者みたいな方に問い合わせしましたら、それでしたら口座に振り込んでくださいとお金をということで、口座に、合計13万円ぐらい振り込んだですけれども、もう相手からですね、なんかエラー表示が出てお金を受け取ることができませんので、で解除す、エラーを解除するためにはさらに45万円を振り込んでくださいとか言われてですね、さすがの被害者も、あ、これは詐欺なのかなと気づいて警察に届け出たということで。
そうですか、
はい、なかなか説明が難しいんですけれども。
そうですね、はい、
やっぱりお金を振り込む副業サイトって普通お金を稼ぐもんだと
思うんですけど、私もおかしいなと思いながら
お金をわざわざ先に払って、利益が出るっていうのはちょっとおかしな話 で、
ね、
実際にこの被害者の方も最初は少し利益が出たみたいなんです。
なるほど、それが手なんですね。
そうですね、ペイペイで少し利益が出た分が自分にキャッシュバックが戻って、あ、これは儲かるなと思ってて、そこにどんどん引き込まれていって高いお金を払わされる、いうものでした。
はい、じゃあ13万円は振り込まれたわけですね。
そうですね、振り込んでしまって帰ってこるということになります、はい、
でその後の45万円をさらに言われて気がつかれたということですね。
そうですね、
はい、やっぱりこれはあれでしょうかね、今おっしゃったように何も顔を見たことがない人にお金を払うというこの行為自体がとても不自然ですよね。
はい、やっぱり信用できる人から紹介してもらったとかわかるんですけど、この場合もこの仲介者っていう人も、はい、結局ネットを通じて知り合っただけで、はい、顔も見たこともない、話もしたこともないみたいな人なんで、 そういう人とは、まあ、騙されるもんだと思っていただきたいなと思います、
うん、そうですね。そんな簡単に美味しいお話はないということですからね。わかりました。副業サイト詐欺、新たな手口ということでちょっと覚えておきたいと思います。はい、ありがとうございます。まずはこの1週間このあたりですか。
はい、そうです。はい、
じゃあ今日のお話のテーマは何でしょうか。
はい、今日はあの風水害被害に対する備えについてお話しさせていただきたいと思います。
はい、はい、もう線状降水帯もね、九州の方は発生したりで気になるところですね、この時期。
はい、あの、まあ、先週はですね、はい、この三田市におけるこの風水害についてお話しさせていただいたんですけれども、まあ、今週はもう実際に、まあ、風水害が発生した場合に対する、まあ、普段からの備えであったり、はい、発生時の対応についてお話しさせていただきます。
はい、よろしくお願いします。はい、
あの大雨とかですね、はい、台風っていうのは、まあ、地震のように、まあ、突然発生するわけじゃなくて、
はい、
まあ、他の地方から徐々に大体雨雲であったり台風も近づいてきますので、
そうですね、
あの天気予報とかニュースであらかじめ、まあ、情報を入手することができます。
はい、
で、まあ、線状降水帯の発生であったりとか、まあ、大型の台風の接近などを、まあ、耳にした場合はですね、あの万が一に備えて、まあ、避難できる準備をしていただきたいなと思います。
はい、
でまあ、避難準備といいましても、まあ、日頃から準備しておかなければ、まあ、いざという時にパニックになりますので、
はい、
まあ、まずはまあ普段からの備えについてお話しさせていただきます。
よろしくお願いします。
あの普段からの備えをまずちょっとお話しさせていただきたいんですが、まあ、まずはまずあらかじめ自分の身の回りの場所にどんな危険が潜んでいるのかっていうのを把握することは大事なことだと思います。はい、これはあの兵庫県 CG ハザードマップというのがありまして、
はい、
これインターネットで確認できるんですけれども、
そうですか、はい、
まあ、三田市でしたらどこがあの危険ですよというのが、うん、あの地図で見れるんでですね、
はい、
まあ、あの自分が住んでいるところの周りが、まあ、そういう危険があるかどうかというのは確認していただきたいなと思います。
はい、
であと災害が発生した際に、まあ、危険になりそうな箇所というのを、まあらかじめ災害が発生する前にですね、把握していただきたいなと思うんですけれども、はい、これはあのちょっと家の周りとかをですね、散歩していただいて、
はい、
あ、ここはちょっとあの雨がいっぱい降ったら水かさが増して危なそうだなとか、はい、あのちょっと崖崩れとかが起きるかもしれないので、ここの道は気をつけないといけないなっていうのを、まあ、普段も晴れてる日にでもですね、ゆっくりと見て回っていただけたらなと思います。
はい、
であと避難場所とかですね、はい、あの指定避難場所とかが決まってると思うんですけれども、はいはい、そこへ の, あの行き方ルートの確認っていうのを、あ、はい、まあ、できればもう事前に1回行ってみる。
そうですね、
はい、で行く途中で危なそうなところがあるんなら、はい、そこをどうするかとかですね、
はい、
考えながら、まあ、普段1回でも2回でも行けばいざという時にあの行動がスムーズになると思いますの で,
です、ね、
お願いします。はい、であとマイ避難カードの作成というのがありまして、
はい、
これあの三田市でもあの各、まあ、市町村で推奨していて、三田市のホームページとかでもあの見れるんですけれども、はい、まあ、あのいつこう逃げるのか、まあ、これぐらいの段階で逃げますよとかですね、で逃げるときはどこに逃げるんだっていうのをあの自分で書くよう作るようになってるんですカードを、
はい、あー、そうなんですね、
はい、でどういう手段で逃げるのかっていう、
あ、はい、
あのまあ、そこに書き込んであらかじめ書き込んでおいて、いざとなったらそれを見てあの自分の行動を思い出すと、
はい、
いうものがありますので活用していただきたいなと思います。
はい、
であと、まあ、避難場所とかですね、離れ離れになってしまった家族とですね、離れ離れになってしまった際の、まあ、連絡手段とかをちょっと話し合っていただきたいなと思っております。
はい、
あの災害伝言ダイヤルというのがありますので、
はい、
これはあの番号で言うと171なんですけれども、
はい、
まあ、これを活用して連絡を取り合うとかですね、あの連絡バラバラになっても家族の安否が分かるような形を普段からちょっと話し合っていただきたいなと思います。
は
い、
やっぱり一番に来るのが家族の安否ですので ね,
でね、で特にあの警察の視点から言うと、
はい、
やっぱり家族の方が一人いないとかなってくると、やっぱり警察は探しに行かないといけないっていうのがあるんですけれども、まあ、そこの家族は全員連絡が取れて無事に避難してますよっていうのが分かれば、
うんうん、
まあ、そこの家族はOK、
はい、
で次の家族はどうだっていうので、
そか
行方不明者を素早く把握するっていうのは警察にとってすごく大事なことなんで、
はい、
できればあのそういうのをご協力していただいて、あの無事でいるって連絡がつかなくても、うん、警察は見つかってないとか連絡がつかないとなると、やっぱ探す必要がありますので、
そうですね、
できるだけあの 家族の安否はすぐに分かるようにしていただきたいなと、はい、
家族間それぞれでこう取り決めをしておいてということですね。
はい、まあ、どんな手段いろいろ、まあ、携帯が、ね、普通になるかどうか分かりませんけど、ね、使えるんであればね、そういうのも決めておいていただけたら助かります。
はい、
であと、まあ、停電とかがよく発生すると思うんですけども、はい、まあ、懐中電灯とか携帯ラジオですね、
はい、
あとそれの電池なんかはまあ日頃から、はい、あの分かるところに、
まあ、そうですね、はい、
玄関とかですね、
はい、
あの引き出しにしまってしまうと真っ暗の中で探せませんので
本当ですね、はい、
そういうところに置いておいていただくと、
はい、
あと非常持ち出し袋って、まあ、地震の時とかにも持って出る、あのリュックがあると思うんですけれども、はい、まあ、これはあの地震でもあのあらゆる災害で対応できますの で、
です、ね、
やっぱり一家に一つは置いておいていただきたいなと思います。はい、まあ、中身はですね、やっぱ懐中電灯、
はい、
であとまあ非常食ですね、はい、あの何でもいいですけれども、まあ、食べれるもの、あと飲み水、
はい、
あとまあ着替えとタオルですね、はい、であの手袋マスク、
はい、
あとも、あのもうこのご時世なくてはならないモバイルバッテリーですね、
ですね、
はい、なんかまあ必要最小限度で一応用意しておいていただくといいかなと思います。であと、まあ、大雨が来そうであればですね、まあ、自宅周りの排水溝のゴミとかですね、泥を取り除いてあの水はけを良くするというのも大事ですね。どうしてもあの詰まってしまうとそこから水が溢れ出してしまいますので、
そうですね、
はい、まあ、その辺は普段の掃除ということでお願いいたします。はい、あとはまあ家の関係で屋根とか外壁とか塗油とかですね、
はい、
あとまあ窓ガラス、まあ、窓とかブロック塀いろいろありますけれども、まあ、普段から点検していただいて、
はい、
まあ、不備な箇所がありましたらまあ補強するようにお願いいたします。
はい、
で、まあ、仮に災害がの危険が迫ってきそうな場合の備えなんですけれども、
はい、
まあ、まず、まあ、あのまだ来てないけれどももうちょっとで台風来るよっていう、まあ、ちょっとね、その何時間か前ぐらいの行動をやっぱ持っていただいたらいいんですが、はい、まあ、速攻とか、まあ、排水溝の先の掃除ですね、あと倒れそうなものを固定したりとか、
はい、
飛ばされそうなものは片付ける、
はい、
で、まあ、川の氾濫で浸水する危険性があるようなところにお住まいの方はですね、まあ、家財道具っていうか家財でも重要な書類とか、
はい、
あと高価な家電とか、まあ、水に浸かってしまうともうダメになるものですね、
はい、
は2階に運ぶ。
そうですね、
はい、でまあ、これは家にはなかなかないと思うんですけど、土のうでとかがあれば、
はい、
あの浸水しそうな場所に土のうを積んで浸水対策をするとかですね、はい、あとあの下水の逆流とかですね、
はい、
そんなのがありますんで、あの、
あ
と床下収納って今のお家結構新しい、
あ、そうですね、
ね、あの床下に収納があったりするので、あそこから水が入ってくる可能性もありますんで、
はい、
トイレや、まあ、お風呂で、まあ、洗濯機の排水口から水が出ることがありますんで、これビニール袋に水を入れてですね、
あ、はい、
ほんであの、まあ、これ簡易水のっていうんですけれども、
はい、
まあ、土のうじゃなしに水の脳っていうの、これをもう上から置いていただくと、まあ、蓋をするみたいになりますんで、
ね、はい、
ね、それで逆流を抑える効果があります。
お水っていろんな形に沿ってくれるからいいですね。
そうですね、あの土がなくてもあのビニール袋を二重にして水を張ったりとか、
はい、
それを何個も積むのと、あの土のうの代わりになったりします。
あ、いいですね、
はい、
わかりました。
で、まあ、床下収納は蓋がついてると思うんですけど、蓋に重しを置いたりと か、
うん、あ、そ
っか、あの水が出てこないようにしてもらうと、いうことで、まあ、ある程度は防げるかと思います。
はい、
で次いざ避難、
はい、
するってなった時の話なんですけれども、まあ、まずはまず早めの自主避難っていうのを心がけていただきたいなと思います。あの避難指示っていうのが出てですね、あの強制的にまあ皆さん避難してくださいってなるんですけれども、やっぱり避難するとなるとやっぱあの悪天候の中避難をすることになるので、
そうですね、
だから時間がかかったり足元が悪かったり、で特にお年寄りの方だったり小さい子供を連れてる人っていうのはすごく避難に時間がかかりますので、まあ、あのできればあの避難指示が出ていなくても、まあ、大雨警報とか洪水警報が発表されたりとかするんですね、まあ、周辺地域で避難指示が出たような時は、まあ、安全な場所とかですね、あるいはまあ親戚とか知り合いの家に避難していただきたいなと思います。
はい、
でもし仮に避難指示が出た場合は、まあ、速やかにもう避難をしていただくと、あの大丈夫だろうと思って家で様子を見て、でそのうちもう家の外にも出れなくなるっていうことがないようにしていただきたいなと、これあの夜間の、まあ、雨の中を歩く速度っていうのは、
はい、
まあ、時速 1.5 キロから2キロぐらいが目安だそうです。
はい、
普通の人でだいたい時速 4キロで普段は歩く、歩けるはずなんですけれども、ね、はい、まあ、足の速さだったら5キロ、6キロになると思うんですけれども、はい、これが時速 1.5 キロか2キロとか、だいぶゆっくり歩くようなスピードでしか前に進めないので、うん、早めに出ていただきたいと、はい、でお年寄りとか子供っていうのはですね、外傷の場合はですね、まあ、さらに時間がかかりますし、まあ、できればお年寄りや子供というのは抱っこしたりおんぶしたりして連れて行っていただきたいので、
そうですね、荷物も多いですしね、
そうですね、まあ、早めの避難を心がけていただきたいと、はい、で避難は2人以上で、まあね、だって1人で住まれている方は仕方ないんですけれども、まあ、近所の方と一緒に避難するとかですね、
お声かけ合って、
はい、そうですね、と1人がに何かがあった時にもう1人が、うん、気づき合いますので、
そうですね、
1人で避難されるとパッとこうどっかにはまってしまって流された時にもう誰も分かりませんので、無事か無事じゃないかも分かりませんので、できれば複数で避難をしていただく、でまあ側溝や水路とかで注意してですね、まあ川沿いとか山沿いの道路っていうのはできるだけ避けていただきたいということと、まあ避難が困難な場合もあると思うんですが、まあ足腰が弱いとかですね、
そうですね、
まあ、そういう時はもうできるだけ高いところに避難をしていただくっていうのがおすすめというかですね、まあ間違っても地下室とかには地下浸水してしまいますので、
そうですね、
水の場合はですね、まあ、できるだけ高いところに避難していただきたいなと思います、
はい、
で避難するときの注意点なんですけれども、
はい、
まず長靴は水が入ってしまうと、足が重くなりますし、
動きにくいですね、
なりますので、
はい、
紐のついた運動靴でしっかり紐を締めて行っていただくのが、まあ、もちろん靴はびちょびちょになると思いますけれども、はい、素足は怪我をしますので、
そうですね、
はい、長靴よりも紐のついた運動靴で行っていただきたいなというのと、はい、まあ、高齢者とか病人の方っていうのは背負っていただいたり、うん、でまあ、幼児寝たら浮き袋を使ったりとかですね、
はい、あ、なるほど、
はい、でまあ、乳児なんかだったらベビーバスがお家にあると思うんですけど、ベビーバスを引っ張っていくとかですね、
なるほどね、
で、まあ、浮かすような形になるんですけど、はいはい、を利用して、まあ、引っ越し避難していただいてもいいかなと思います、
はい、
で、まあ、水面の下にはですね、まあ、マンホールとか側溝があって危険な場所がありますので、
そうですね、
そこはもう長い棒とか傘などで、まあ、安全を確認しながら歩いていただいて、はい、まあ、もちろん河川とか用水路、まあ、アンダーパスには近づかないようにお願いいたします。
前回もお話しいただきましたね、
はい、で歩ける深さっていうのがですね、
はい、
まあ、成人男性で約70センチ、
膝より少し高めぐらいでしょうかね、
そうですね、
はい、
で成人女性で50センチ
膝
もう膝ぐらいですかね、と言われています。
うーん、
で水深がもう腰まであるぐらい水が来た場合っていうのはもう
歩けないですね、
はい、避難するのは諦めていただいて、
はい、
高いところに逃げて救援を待つ、うん、でまあ、水の流れもですね、あまり深くなくても流れが速いと足元取られて進めませんので、
はい、
で少しでもこけるとそのまま流されていってしまいますので、
そうですね、
まあ、水の流れが速いときももうちょっと無理に避難せずに、高いところで救援を待つというようなことを心がけていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。なかなかいざという時にこれが空振りだったらと思ったら二の足を踏む方もいらっしゃるけど、逆に何もなかったら横演習ができたと思うぐらいの気楽さでいいですよって前聞いたことがあったので、そのぐらいのつもりで言ってもいいですね。
そうですね、まあ、何もないに越したことはないですけど、
本当そうですね、
はい、実際の災害で練習できることはなかなかないんですね。
ないですね、
はい、まあ、そういうところまで、はい、まあ、あんまり億劫にならずに、
うん、
やっていただきたいなと思います、ね、
そうすると持ち物であれ持ってきたらよかったとか、うん、これはいらなかったねとか、いろんなねあれが出てくると思いますのでね。
そうですね、
はい、はい、皆さんもぜひご自分のこととしてちょっと予行演習のつもりで準備なさるのもいいかもしれませんね、
はい、
ありがとうございました。では最後にまとめていただけますか。
はい、まあ、いよいよ近畿地方もですね梅雨入り、はい、いたしまして、
そうですね、
これ雨が長引いたりとかですね、
はい、
まあ、すると河川が増水したり氾濫したりとかですね、あと地盤が緩んで土砂崩れとかのが発生する可能性がすごく高まりますの で、
はい、そうですね、
まあ、普段からこの逃げるタイミングですね、はい、と逃げる場所っていうのを考えておいていただきたいなと思います、
はい、
でまた気象庁とかですねが発表するの気象情報とか、あと三田市が発令するその避難情報なんかはですね、適宜確認をしていただけるようにお願いをいたします。
はい。 ありがとうございました。ではまたこの1週間もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼いたします。お話をいただきましたのは三田警察署の柳田副署長でした。三田警察オンラインでした。